どうも、私が兄です。今回はお二人をお呼びしてます。ピチカートミルクさんどうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きまして、ゴーさんどうぞ。
どうも、ゴーです。今日もよろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます。
スーパーファミコン続きということで。
はい。
今回ちょっとね、オープニングでね。
ええ。
ちょっと問題を出したいんですけど。
はいはいはい。
はいはい。
スーパーファミコンのソフトで一番売れたんって何か知ってます？
あ、はい。
あ、もうそれは知ってるんですね。
うん、うん、うん。
どうぞ、Pさん。
スーパーマリオカート。
あ、なるほど。
はい。
2位は？
スーパー、あ、ドンキーかスーパーマリオワールドじゃないですかね。
おぉ。なんかもう全部当てられるからムカつくんやけど。まあ、せっかく用意したから言うと、はい、10位からいくとね。
はいはい。
10位がスーパーマリオコレクションなんですよ。
おうおう。
ナンバーもんですかそれが。
え？
ナンバー、本数まで出てないですか。
本数は、212万本。
ああ、だってその上で大体出てきますよ。
うん。コレクションでこの本数ですからね。すごいと思いますけど、
ね、すごいですね。
うん。で、9位が、スーパードンキーコング2。
うん。
これは221万本。
はいはい。
8位がファイナルファンタジー5。うん。5、
はいはいはい。245
万本。
はいはいはい。
7位がファイナルファンタジー6。
はいはい。
はい。
これは255万本。
うん、
6位、そろそろ出てくるかなっていう、ドラゴンクエスト。
うん。
6でしょ。
5
か。
5。
はい。
天空の花。
280。
おう、そうそう。なんでそんなん覚えてんの気持ち悪い。
そうですか。
うん。すごいな。
次僕意外やったの。5位、もっといったかなと思ったんですけど、
は
い、ストリートファイター2。これ290万本。
はいはい。
ああ、300いってないんですね。
いってないですね。もっと上かと思ったんですけど。
う
ん、
そうですね。
次。4位が、スーパードンキーコング。
お
300万本。こんなに売れてたんですね。
ね。
で、3位が、ドラゴンクエスト6。302。
ああ、ああ。
気持ち悪いわ、これ。
うん、それ基本でしょ。
歴史の言語は覚えてないけど。
そういう本数は覚えてます。
大化の改新すら覚えてないのに。
すごいな。
で、2位がピーさん言う通り、スーパーマリオワールド。
はい、はい、
はい。355万本。
はいはい
はい。1位が、当然スーパーマリオカート。うん。
380じゃないですか。
382万本。
は
い。わ
あ。いや、でも、よう覚えてるな。
あ、そういうのみんな好きだったんで、なんかよく見てましたね。
あ、
これに勉強行かさんかったが、敗因でしたね。
そうですね。これぐらいの興味を持ってりゃね。
そうなん
ですよね。
ああ、そうそう。ファミ通に出てましたね、毎週ね。累計何万本とかって。
うん。うん、これでも、ストリートファイターがね、2ターボが11位なんですよ。
はい、はい。
これ210万本売れてるんですよ。
はい。
そっかそっか。
もう足したら400万本なんですよね。
そうですね。
うん、まあまあ言うても被って買ってる人が多いから、
はい。
単純には言われへんけど、でも、売れ方はすごいですよね。
そうですね。
でも、ファミコンのスーパーマリオが500、600でしたっけ
?600、
ファミコンの、681。
そうですね。
あれを見とったから、スーパーマリオがそんなに伸びんかったんかっていうイメージはあったんですよ。
ファミコンのスーマリは異常です。
まあ、異常です。
うん。
まあ、その数字が頭あったんで、うん、ああ、300止まりかとかいう、安易な気持ちはありましたね。
飛び抜けてますからね。
あれは伝説のゲームですよね。
だって、ファミコンの2位が、スーマリ3で、384万本ですからね。ダブルスコアですよ。
そうですね。
そ
う
か。
うん。もう、ファミコンはもうスーパーマリオとドラクエですよ、ほぼ、上位は。
ドラクエっす、ああ、そうですね。
うん。
スーパーマリオって世界で一番売れたゲームでしたっけ？なんかそれ、
ギネス。確か、ギネス
ですね。確かそうですね。
うん。
そうですね。
うん。600万本はね、すごいですね。あ、ギネスはあれや。
Wii スポーツじゃないですか。
違う違う違う違う、あれですよ。プラットフォームが多いからですけど、
違う、
最近のマインクラフト。
ああ。
確か、マインクラフトか、あと、あれもめっちゃ売れてるんです、GTA も。
ああ、
うん。あの辺がちょっと飛び抜けて出てるはずです。
あ、そう
か。うん。
更新されてるんですね。
うん。あ、コンシューマーで言うと、ポケモンが、
ああ、そうか。
赤緑が882万本。
ああ。
あれ足して、別バージョン足してでしょ、それ。確か。合算で。
まあまあ、言うても同じようなもんですからね。両方買う人は少ないやろから。
うん。
一人は一ソフトと考えるから、やっぱり多くなるんでしょうね。
うん。
うん。
そうかそうか。この辺は異常ですね、ほんまに。任天堂すごいな、ほんまに。
なんなら、昔の、昔って僕もそんなに変えてなかったんで、今の方がたくさん持ったんですよ、ゲームを。
うん、
ですね、
うん。
でも全体的に言うと、そんな売れてないんですよね。
それは市場がちゃいますよ。ファミコンの頃とは。誰も彼もが持ってましたから。
ああ、そうですね。
うん。で、今は割れてるところもあるじゃないですか、スマホとか。
うん。
うん。って考えると昔の方が売れやすかったんでしょ。
う
ん。うん。っていうことで、今挙げたソフトは今日一切出てこないですけど、スーファミの続きをやっていきたいと思いますんで。
一番今日は渋いところですもんね。
うん、そうですね。
そうですね。はい。それでは始めましょう。兄の、いやさが今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうも。
今回は、スーパーファミコンのシミュレーションゲームということで、
はい
はいはい、
これもうそんなに数やってないんで、
うん、
まずピチさんからいきましょうか。どれいきます。
機動戦士ガンダム F91 フォーミュラー戦士。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
いきますよ。1991年7月6日、バンダイより発売されました、機動戦士ガンダム F91、フォーミュラー戦機0122ですか、これ。
はい。
うん。これは、ピチさんは買ったと。
買いましたね。
うん。
これ確か F91 が公開されてすぐぐらいだったと思うんですよね。
あれ、春じゃなかったですかね。
春だから、やっぱり終わってすぐですね。
うん。
これ7月。
まあそうですね、7月のね、うんう
んうん。うん。おー、もうすぐ出るんやって買ってやったんですけども、
うんうん、
確かこれ F91 出ないんですよ。
え、あ、そうなんですかね。
あ、出ないんや。
話自体は F91 の前の話なんですよ。
あ、そうなん
や。確かに。F90 とかその、F90 のカスタムバージョンがバンバン出て、行って、最後これから F91 につながりますっていうような内容だったと思うんですよね。
うわぁ、
これちょっと僕、あれで YouTube で見てみたんですけど、うん、めちゃめちゃ映画綺麗でしたね。
あー、まあかすかな記憶ですけども、やすげえ、うん、さすがスーパーファミコンだと思ってやってましたね。
いや、今見てみても、全然、遊べるぐらいのグラフィックですよ。
あ
ー、うん、めっちゃ綺麗やなと思って。で、ただ確かに見てたら、あ、F90 なんやと思ってましたわ。
そうそうそうそう。いろいろカスタム、変形していきますけども。
うん。
で、シミュレーションとかなんか RPG っぽかったような記憶があるんですよね。
あ、今回、はいはい、ピッチさん気ぃつけてほしいんですけど、ケンタロウさんに怒られますんで。
あ、はいはい。
シミュレーションね。
そうだそうだ。しちゃった。
はい。
シミュレーションね。
はい。
シミュレーション、シミュレーションだと思って。
で、ゆっくり言って言われへんねん。
シミュレーションですね。
そうそうそうそう。
シミュレーションだと思ってやってたんですけど、だいたい、RPG に近かったような記憶があるんですよ。だから僕できたんですよね。
あー、RPG、あ、まあまあ、見た感じそうでしたね。なんか、戦闘画面で、 うん、何で攻撃するかを選ぶっていう感じで。
そう。うん、だからその、戦略シミュレーションとかでは、戦略シミュレーションとかじゃなくてですね。
うん。
うん。なんか、タイマンで戦うようなやつだったような記憶があります。
ああ、そうでしたね。なんか、フィールドに、その、はい、いっぱい機体があって、ぶつかったら戦闘が始まるみたいな感じで、
うん、
ほぼ1対1みたいな感じ、僕が見た限りではね。
うん。
うん、
で結構最初評判悪かったような記憶があるんですよね。
うん。
だから僕は結構楽しめたんで。
うん。
ワゴンによくいたような記憶がありますね。
ですよね。
うんうんうん。
だから当初まだか本数が少なかったんで。
うん。
存分に楽しみましたね。ま
あ、ここにも書いてあるんですけど、SD ではなくリアルサイズのガンダム。
うんうんうん。
あ、ね、この辺がだから僕も見やすかったんですかね。
うん、
うん。うん、すごく綺麗な。等身大っていうか、あの、リアルサイズなんで、
うんうん、
見ててかっこええなとは思いましたね。
そうですね。
うん。まあ、よう喋ってましたけどね、キャラクターがね。いつ始まんねんと思いながら。うん。だから、ここに戦略を練るほどでもないって書いてますね。
だからって聞いたんですね。
はい、なるほど。
はい。
1993年7月23日、バンプレストより発売されました、第3次スーパーロボット大戦。はい。
なんかね、当時、僕が小学生ぐらいの時とか、ファミコンウォーズとか、
うん。
半熟ヒーローとかあったんですけど、全然刺さんなくて、シミュレーションって。
はいはい。
なんか、信長の野望とか、みんな友達やってたんですけど、全然ダメで、
うん。
シミュレーションだけは絶対できないと思ってたんですけども、
うん。
このロボット対戦が出てきて、初めてシミュレーションの面白さが、分かったんですよね。
ゴーさんも言ってないですけど、シミュレーションね。
シミュレーション。
はい。まあ、そうですよね。でも、これから入ったっていう人多いんじゃないですか？
多いですね。
うん、
僕も、これですね。
うん、で、今でこそね、だいぶシステム完成されてますけど、うん、この時とかもう、鬼難易度なんですよ。
ああ、そうなんですね。
もうね、なんちゃう、やってないとわかんないですけど、いろいろ、あの、敵のターンに反撃とか、防御とか、
うん、
今でこそ選べるんですけど、当時選べないんですよ、そういうの。
はいはい、
個別に選べなくても、もうリセットの嵐でしたね、当時ね。
コウさん、僕これ最後のステージまで無改造で行きましたよ、これ。
マジですか？
はい。
すげえな。
もうずーっともう、リセットですよ。
もう、多分プレイ時間よりね、多分リセットしてる時間長かったような。それぐらいでしたよね。多分、ノーリセットだったら半分ぐらいで終わってるんだろうなっていう。
僕はシミュレーションは、やっぱり、ゴーさんみたいに遠慮しとったんですけども、これ、うん、ファミツの評価がえらい高かったんですよ。
あ、高かったですね、これね。ね、う
ん、それで気になって、中古で買ったんですよね、僕。
うん。
そしたら、むちゃくちゃ面白くて、その、戦闘シーンが、その、モビルスーツ特有の、その、オープニングの音楽とかになったんですよね。
はいはい、
それに感動して、うん、で、話もその原作通りに進んでいったんで、うん、これはいいと思って、新品買い直しましたからね。
お、すげえな。
ね、
うん、
すごいですね。
それだけハマりましたね、この第3次は。
うん。
うん。
最初が、ゲームボーイで、第2次はどこですか？
ファミコン
で。あ、ファミコンで出たんですね。
うん。
そこはやらずに？
そうです、ね。
こっからですか？
どっちだっけな、これ遅れてファミコンやったのかなんかね、あれどうだっけな、ちょっと覚えてないな。
第2次、いつの間にか出てたんですよ。
うん。
僕もこれを見て、あ、2次出てたんやっていうような感じで、戻ったような感じですね。
第2次は、テレビ CM やってたら覚えてますよ。
ああ、そうなんだね。
うん、なんか、頑張って CG で作ってましたもん。なんか。今見るとかなりしょぼい CG ですけどね。
まあ、ちょっと前まではね、スパロボ僕もね、いつかはやろうと思ってたんですけどね、うんうん、こうみんながやっておもろいって言ってるし。
ええ。
でも、いつの頃からかなんかちょっと、毛嫌いし始めまして。なんやろね。みんながやってると思うっていうか、その、やってる人たちは、当然やってると思って話すから、その、専門用語とかを話してくるわけですよ。
はいはいはい。
特にピチさんなんですけど、
う
そのガンダムの話をしてんのに、まあ、例えば、ゼータの最後の、はいはい、ウェブライダー特攻とかね。
あ、はいはいはいはい。
あれ、ゼータの話をしてて、ゼータの中ではそんな言葉一切出てこないじゃないですか。
はい、出てこないですね。
なのに、共通言語として、共通認識としてそういう言葉を掘り込んでくるから。
はいはいはい。
が、結構あるんですよ。あ、これ、スパロボ知識なんちゃうのとか、スパロボで生まれた言葉が、
うん、
なんかみんな当然のようにガンダム用語として使われてる、なんか逆輸入されてるような。
あ、はいはいはいはい。なるほど、ね。
それはありますね、ありますね。
うん。それがちょっとね、最近、イラッとくることが多くて、なんか、ああ、もうちょっとスパロボも入れんなっていう。
ただ、まあ、それは後期で結構やっぱり複雑化してきて、どんどん増えてったんですよ。
うん、
で、
うん、
ロボットもどんどん新規参戦してきて、この第3次ぐらいはもう全部知っとるような感じなんですよね、ロボットが。
うん、はい、うん、そうですね。
で、技も、ほんとビームサーベル、ライフル。ハイメガランチャーとかほんま分かるような形で。
そうなんですよ。その武器の名前もね、みんな当然のように言ってくるけど、うん、なんでみんなそんな武器の名前詳しいんやろうなと思ったら、全部スパロボでしょ。
あ、まあ、そうですね。
そうか、そうか。
そう。ガンダムの話してても、あのビームサーベルがって言ったら、あれはハイメガなんたらでとかね、言われるから、あ、そんなこと言ってたかなと思って、こう、作中で。あ、みんなそのスパロボ知識をこう出してくるんですよね。
そうだ、もう逆にだってもう戦闘シーンなんかスパロボがかっこいいと思ってくるぐらいになってきますからね。
あ、今はね、当時は全然でしたけどね、この当時はね。
うん。
ただまあこれ歴史的作品ですよ、これは、ほんま。
うん。
ああ。なるほど。こっから流れが。
そうです。こっから来ましたからね。
そうですね。うん。
まあ、リセット繰り返すっていうのは聞いてたら、あれと、ファイアーエンブレムと、似た感じなんかな、ほんなら。
いや、ファイアーエムのリセットは、死んだ時にほんまもう、後半で死んでまた、あー、戻らんといけんっていうようなリセットなんですけども、これは、ワンタンワンタンリセットできる、うん、
そうですね。
あー、そっかそっか。
戦う前にこれ外れたらリセット。攻撃が当たったらリセット。そういう形ができるんで、
ね。あ、そうですね。
もう。自分の完璧な姿にできるんですね。
そう。
なるほど、なるほど。
それを完璧行くまで何でもやるんですよね。
命中率が出るんですよ、戦闘前にね。
はいはい。
99% のね、3回連続でミスったりとかするんですよね。あるあるです
よね。ああ、よく言いますね、それね。
敵の攻撃を避けて、こちらの攻撃、命中率低い攻撃を当てて、殺す、うん。それが成功で、それになるまでずっとリセットなんですよ。
うん。この頃って、やっぱガンダムがメインですか、それともやっぱスーパーロボット
話自体はガンダムですかね、やっぱ。
あ、そうそうですね。
あ、やっぱガンダムですね、
う
ん、スーパーロボットっていうだけあって、マジンガーとかなんかなと、
あ、出ます、はい、
はいはいはい、
出るのは出るけど、
うん、
スーパーロボットっていうよりリアルロボットの方が多いってことですか。
ストーリーはそうですよ、もう完全に宇宙から始まって地球に入ってきて、また宇宙で最終決戦みたいな大体流れなんです
よ。あ、
一応、ラスボスはオリジナルなんですよね。
うん、うん、うん。
はい、はい、はい。
うん。
なるほど。
手前のボスがそのガンダム系で、もう一個手前のボスがスーパーロボット系のボスみたいな感じですかね。
そうそう。
はい、はい、はい。
必ず大気圏突入で敵に襲われるっていうのがね、お約束なんですよ、このシリーズ。
まあまあ、ガンダムあるあるってのがあるんですからね。
そうそうそうそう。
うん。1991年4月26日、任天堂より発売されました、シムシティ。
はい、
おう、任天堂やったんですね。あんま意識しなかったけど。
ね、
うん。まあこれはなんで知ったかわからんけど、マッチが作れるっていうことで、
うん、
これは面白そうやと思って買ってやってみて、
はい、ま
あ、確かにおもろかったんですよ、
は
い。で、やっていくうちに、あ、これでは無理やと思ってなんかもう積むみたいな感じになってきて、
うん、
また一から、やるならもっとちゃんと作るような感を持って一からやり直すんですよね。
うん、
で、あ、お二人やったことないですか？
ないですね。
もう見たことしかないです。
あ、ないんですか？
うん、
要は道作って、家建てて、工場作ってっていうのをやって、うん、ほんなら、住民が文句言い出すんですよ。
うん、
道路が渋滞してますとか、
うん、
工場が多くて空気が悪いとか、
うん、
いろんな問題を出してくるからそれを解決するみたいな感じで、
うん、
で、ちょっといい 建物建てると、みんなが称賛してくる。だから市長になるんで、僕が。
うん。
あ、はい。
市長が全部作れるんですよ、街をね。
うん。
うん。で、やっていくうちに、その、最初のうちは、どんどんどんどん追加していくから楽しいんですけど、
うん。
だんだんもうずっと文句が出るから腹立ってくるんですよ。あっこが悪い、ここが悪い、もう出ていくみたいなね。どんどん人口が減っていったりね。人口が増えれば増えるほど、なんか収入も増えて、いろんなものが追加できるんやけど、うん、一定のとこまで行ったら、もう不満たらたらでどんどん減っていくんですよ。
うん、
でも、アホみたいに渋滞しておるし、うん、電車作ってもなかなか乗ってくれへんかったり、途中から腹立つゲームになっていくんですよね。で、次はちゃんとやろうと思って、一から都市計画を練って、
うん、
あっこにこれを作って、工場はここに固めて、
うんうん、
で、こういうルートで、こう、もう5番の目で道路作ろうとか言って、ずっとやっていくんやけど、途中からどないやっても文句ばっかり出てくるんで、
うん、
途中からめっちゃ腹立つゲームになるんですけど、でも、結構長いこと遊べましたね、これは。うん。多分、もともとは、PC かなんかやったと思うんですよね。
はいはいはい。うん、まだにその、なんか、関連のもの出てますもんね。SIM か、SIM ってついたものが。
そうですね。
そうですね。
うん。こっからスマホとかでもよくあるんで、うん、スマホでよく似たような街づくりゲームはよくやるんですけど、
うん。
うん、やっぱり定番でおもろいですわ、この辺は。
今聞くとよく対比されるアクトレーザーの、うん、
はいはい、
街づくりクリエイト。うん、あ、まあ、あれもこんな感じなんでしょうね、多分。
僕、アクトレーザーをやってないんで分かんないですけど。多分、同じような形だと思いますよ。
あれはすごく僕楽しかったんですよね。はいはい、
うん。
あれがいけるんだったら、シムシティもいけるんですかね。
あー、まあ、いけるんじゃないですか。どない作っても、なんとかなるし、
うん。
うん。途中からもう不満ばっかりで嫌になってきますけど。
これちなみに、あれだね、ポピュラスとシムシティで違うんですか？
ポピュラスをやってないんですよ。ポピュラス、喋ります？
いや、喋れないんで。
あ、喋らない。
なんですよ。いや、僕は結構似とる雰囲気なんですよね。うん、
まあまあ、そんな感じはしますよね。
うん。
うん、ただ僕の嫌いなこのひし形なんですよね、これね。
あ、はいはい、
斜め見下ろしが嫌いなのが。
はい、3D っぽくてかっこいいじゃないですか、なんか。
かっこいいけど、なんか嫌やな、なんか視覚ができるっていうか。うん。まあでも似たような感じだと思いますよ。どっちも多分評価は高いですもんね、これ。
はいはいはい。
うん。
うんうんうん。
はい。
はい。
次、ピーチさんいきますか？
はい。ごめんなさい、続きますけども。スーパーロボット対戦 EX。
一緒に喋られへんかったんかいな。はい。1994年3月25日、バンプレストより発売されました、スーパーロボット対戦 EX。
はい。はい、これはまあ第3次で、途中から入ってドハマりして、これはもう発売日、うん、もう楽しみにして買いましたね。
はい、
うん。で、前作、さっきこうさ言ったように、第3次結構難しかったんですよ。
はい。
うん、まあ、その反省を踏まえて、この EX はめちゃめちゃ簡単なんですよね。
そうですね。うん、
で、三部構成で、結構お得感がありましてですね、シナリオに、オリジナル主人公結構メインな話なんですよね、これ。
うん、
で、ストーリーによっては、敵、いつもは敵になる奴らが仲間になったり、
うん、
ちょっと意外なメンバーがこう仲間になって、その辺の楽しさがあるんですよね。
うん。
うん。あと、オーラバトラがめちゃめちゃ強かったりってことですかね。
おお、
そうそうそう、そうですね。
チート的に強かったから
。おお、そうですね。
スパロボって第4次もなかったですか？
ありますね。その間です。
あ、間なんや。
そうです。
そう。
はい。
な、3次の、何、焼き直し的な。
いや、全然違います。まあ、続き的には3次 EX、第4次で続くんですけども、
うんうん、
その、ちょっと異世界に行った話だったかな、これ。
そうですね。オリジナルキャラが異世界、魔法と機械の世界みたいなところに来てるんですよ。
うん。
で、そこの世界に逆に、アムロとかマジンガーが、なんかね、迷い込んでしまうみたいな、そんな話です。
そうです、そうです。
うーん。
だから結構こう、 いつものガンダム関係の、ストーリーじゃなくて、オリジナルのストーリー行く部分での EX かな、うん
う
ん、
そうそうそう。ね、で、第4巡は話が繋がってて、うん、そう、アムロたちがここに行ってる間にいなかったということで、なんかね、うん、ロンドベル隊の規模が縮小されちゃうんですよ。
お前らい
な、そうそうそうそう。
そうでした、そうでした。
そんな話なんです
よ。ああ、じゃあ、第4次はアムロ出てこない。
あ、出てきます。
出てきます。
ちょっと扱いが悪くなったんですね、ロンドベルの。そ
う
そ
う
そ
う。うん。
1995年9月1日、バンプレストばっかりやな。バンプレストより発売されました、バトルロボット列伝。
はい。で、これはですね、うん、まあ、スパロボの派生作品みたいな、そんな扱いの作品なんですけども、
うん。
基本リアルロボットだけなんですよ。ガンダムとエルガイムとダンバインとザブングル。
うん。
だけなんですよ、基本出てくるのが。
お
ー。で、隠しキャラクターですが、ザンボットとダイタンが出てくるみたいな。で、
うん。
SD じゃなくてリアル闘神なんですよ、これが。
はいはいはい。
あれ、スーファミ社ね、結構ね、よく、グラフィック良かったんで。
うん。
ちょっとね、リンク送りましょうか。
うん。
これ、あれじゃなかった、スパロボのちょっと失敗したような感じじゃなかったでしたっけ、
あれ、いまいち評価高くないですよね。
ですよね。
うん、僕は好きだったんだけど。
これ、パッケージ見るとものすごい良さそうですよね。
ゲーム、ちょっとね、まあ、難しかったんですよね。
うん。
うん、でも頑張ってね、グラフィックがかっこいいから頑張って最後までやった感じです。
うん。
あれ、ピチさんこれクリアしました？
いや、クリアしてなかったんですよ、思いますね。
これね、最後がシャアなんですよ。逆襲のシャアで。
はいはい。
サザビーが出てくるんですよ。
ええ。
で、倒したと思ったらハイパー化するんですよ、サザビ
ー。そんなに？
そうそうそう。あの、ダンバインのハイパー化をサザビーがやって巨大化するんですよ、なんか。
あ、
もうね、一気に最後冷めましたですね。なんかそこはちょっとと思いましたね。
あ、なるほどですね。
なんか、最後までリアルで言ってほしかったなって。
これでも、YouTube 見ると、うん、グラフィックは綺麗ですね。
ね、そうそうなんですよ。動きはないんですけどね、グラフィックはすごい当時としては頑張ってたなっていう作品ですね。
うん。
うん。
これ戦闘シーンばっかり見せてくれてる。
そうそうそう、そうなんですよ、
うん。
結構書き込みすごいでしょ、モビルスーツとかのね。
うん、そうですね。
うん。
うん。で、これの、その何、ピチさんはどこが失敗だと思ってるんですか？
いや、僕スパロボ感覚で買ったら全然、ちょっと違ってたんで。
うん。
もうすぐちょっと離脱しましたね。
それは何、RPG 寄りだったってこと？
やっぱり、なんて言うんでしょう。ドットは綺麗なんですけど、やっぱ動きが、どうしてもその、リアル闘神がちょっとまだ僕ダメかなと思ってたんですけどね。
うんうんうん。
あ、それだけで失敗な
の？僕の中ではですね。
それで失敗っていうのはおかしいかもしれ
ない。合わなかったいうことね。
いや、ゲームとして何が失敗やったかを言ってくれんと。
あー、ちょっとスパロボ感覚とは違ったからかな、
ね、これね、確かね、精神コマンドがないんですよね、確か。
うん、
スパロボって、精神コマンドって補助魔法みたいなのを使えるんですよ。
うん、
1回だけ、ダメージ2倍になるとか、
うん、
ヒットポイント回復とか、そういうのがなかったんで、
うん、
そこが多分、ピッツさん合わなかったのかなと思います。聞いてると。
補助的なものがですね、RPG 的な要素が、ちょっと薄れたっていうところですかね。う
ん、だからね、純粋なシミュレーションよりっちゃよりなんですよ、スパロボよりは。
頭悪いのがなんか露呈されとるような。
なるほど。いや、見た感じ、全然悪くない感じはするんですけどね。
うん。で、扱いも地味だったと思いますよ、当時。
ああ、はいはいはい。
うんうん。
1990年。12月21日、任天堂より発売されました、パイロットウィングス。
うん。
おー、はいはい。
これはね、僕一切やったことなかったんですけど、
はいはい。
面白そうとも思わなかったし、当時はね。
うん、うん、
うん。何がええねんと思ってたら、うん、まあ、評価はまあ、高いじゃないですか。
う そうですね。
うん。で、スイッチでできるようになったんで、
うんうん
うん、この間やってみたんですよ。
はいはいはい。
めちゃめちゃむずいですね。
難しいですね。
ちょっとびっくりするぐらい難しかったけど、
うん、
うん。これ、お金出して買った人最初びっくりしたでしょうね。進まへんやんと思って。
うんうん、そうですね。
僕はアリノの挑戦状で見たぐらいですね。
ああ、やってましたね。あれ、アリノさん、ようあれ進めたなと思うぐらい。うん、まず、その、何、最初の着陸ぐらいはできるんやけど、
はいはいはいはい。
あの、輪っかをね、その、まっすぐ飛ぶんじゃなくて、上下上がったり下がったり、右行ったり左行ったりしてるうちに、
うんうん、
もう、何、着陸の滑走路まで、
はいはいはい。
たどり着かないんですよ。
うんうんうん。
だこれがすっげえ難しくて、
はいはい。
最初はね、飛行機と、パラシュートじゃないわ。スカイダイビング。
はい。
の二つなんですけど、一個でもミスると合格できないんですよ。
そうですね。
うん。だから、ノーミスでほぼいかなかんっていうか、
うんうんうん。
まあ、100% ノーミスじゃなくてもいいんやけど、
うんうん。
基本着地は絶対失敗できないし、
うん。はい。
これ、だからめっちゃむずいなと思って、
うん。
だからこれを使いこなすと、ハマるんやろうなっていうのは、わかりますわ。
うんうんうん。
僕、とりあえず、三つ目まで行ったかな。
はいはい、はい。
背中にロケット背負って、
はいはい。
浮いたり、うん。あれも、あれが一番簡単やったんですけど、
うん。
自由に上下行けるんでね。
うん。
うん。あれまでは行けるんやけど、やっぱどうしてもね、スカイダイビングとかのね、癖がなかなか強くて。
うん。
うん。これ、うん。戦うとかじゃなくて、飛行機操縦技術を見せるようなやつですよね。
そうですね。完全に、それはシミュレーターですね。
完全に、その、リアルなんですよ。
はいはいはい。
うん。ほんまに、きっちり降りるみたいな。だから要はね、うん、スーファミの最初の売りやった拡大縮小回転。
ああ、
はいはいはい。
を、もう見事に使いこなした作品なんですよね。
う
ん、
まあ、そうですね。デモのためのゲームみたいな感じですよね。
そうそうそう。じゃあ、最初はそう思ってて、一切、あの、ゲームとして成り立てないやろうと思って触りませんかったんやけど、
うんうん
うん、いや、評価も高いし、今回触ってみよう思って触ってみたら、あ、なるほど、こういうゲームやったんかっていうのが分
かって。はいはい
はい、うんうん。まあ今ね、これをやり込むほどの気力はないですけど、
うんうん、
やり込めば確かにハマるなっていうのは分かりますわ、
うんうん。
微妙な操作で飛行機を操っていくわけやから。
そうですね。
うん。
デジタルですからね、当時アナログじゃなくて。
そうそうそう。
だって、これ64とかのも出てませんでした？
出てます、うん。64の方がもうちょっと感覚的にいくと思うんですけど。
3DS もありましたね、確か。ロンチぐらいで出てた気がする。
うん。
だってまあ、これまた違いますけども、マイクロソフトのフライトシミュレーターもなんか出てるじゃないですか。
うんうん。
めっちゃリアルなやつ。やっぱり、うん、一定層やっぱ好きなんでしょうね、こういうのって。
それはおもろいと思いますよ。それこそ電車で GO とかと同じようなもんでしょ。
はいはいはい。
うん。リアルな。
パイロットになりたいというような。
うんうんうん。
まあでも、自分がパイロットっていうよりも、
ええ、
ラジコンが操ってるような感覚ですね。
お
ぉ、うん。まあそうですね。まだコックピット支援とかもないですからね、
うん、そうそうそう。
うんうん。
だからほんまにラジコンを綺麗に壊さず着地させるみたいな。
まあでもドローンを動かすような感じですかね。
うん、まあそれに近いかもしれないですね。
うん、うん、そうですね。
うん。ロケット背負って飛ぶやつはほんまにそんな感じですわ。
ああ、
うん。
そう、僕もこれね、スイッチで僕も初めて触ったんですよ。アニーさんと一緒で、うん。
はいはい。
なんか僕もそう同じ感じで、当時話題になってたけど、うん、僕も手出し、なんかこれでなんかお金出すのもなっていう感じがあったんです
よ。そうそうそう。ゲームな感じしないですもんね、これ。
そうそうそうそう。うん、触ってみたいけど、興味あったけどね。
だってもう中学高校生ぐらいでさすがにちょっと、意見ですよね、パイロットウィングスは。
うん。でもこれは確かにね、触るとね、面白いですね。なんか、うん、なんか意地になって、なんかリトライしちゃう。
いや、結構やりましたよ、僕これも。
うん。
今回、何回も繰り返しやってしまうんですよ。ああ、失敗した、みたいな。で、成功したんやけど、どうやった時に成功したんかがわかんないんですよ。
ああ。
再現できないんですよね。
うん。
で、まっすぐ飛んでりゃ、机 くっていうもんでもないから、
うん、
これ、機体を上に上げた方がええのか、あの、加速させた方がええのか、どれが正解なのかがほんまにわかんないんですよ。
うん、そうですね。
これのイライラ感を楽しめるかどうかでしょうね。
うん、うん、
うん。まあまあ、これはでもね、やってみて面白かったっていうか、あの、触らずにおるよりは触ってよかったなと思いましたね。
そうですね。
1995年2月10日、バンダイより発売。あなたたちバンダイばっかりですよね。しかもガンダムばっかりやけど。
そうなんですよ。
機動戦士ガンダム、クロスディメンション、0079ですね。
はい。はい。はい、これはあの、一年戦争をしっかりですね、ストーリーに沿って進めていくシミュレーションなんですよ。うん、
はい。
まあ、シミュレーションというか、一年戦争体験できるような感じですかね。うん。
そうですね。
戦としてもあんま覚えてないんですけども、当時まあそういったものがなかった中、この一年戦争を味わえる部分で楽しくやってたんですけども、
うん、
あの、最後、アクシスで、アーバーワクーで、ビクザムと戦うところからなんですけども、
う
ん、そこで投げてしまったんですよ。
うん、
まあ、投げてしまったというのは、うん、あの、画面の一番奥にビクザムがおるんですけども、
うん、
そこに行くまでに、何ターンかしたらビグザムがあのメガ粒子を撃ってくるんですよ。
うん、
それが避けれなくて、
うん、
もう画面よりだいぶ向こうなんで見えないんですよね。
うん、
ある程度ターンが進むと全然死なんところから、ハイメガ粒子がバーンって来てから、どうしても死んでしまうというような状態がずっと続いて嫌になって、そこでやめたんですけども。
はいはい、はい。いや、僕もこれ買ったんですよ。
あ、そうなんですか。
これ何回も話してるじゃないですか。
初めて聞く人もおるじゃないですか。
でも驚くのはおかしいでしょ。これが、はい、だから僕の初シミュレーションはこれですね。
ああ。
だからシミュレーションとは何ぞ、何たるやが分かってなくてやったんで、
はいはいはい、
全然進まないんですよ。
はいはいはい。
もう、イライラして。
はい、ということで、兄さんも途中で。
途中でっていうか、ほんまに2、3面ですよ。もう無理や。何にも楽しないわ、と思って。多分、もうちょっとシミュレーションが分かったら楽しめたんやろうけど、もう早々にやめてしまったんで。
はいはいはい。
うん。で、連れに貸したら連れは余裕でクリアしてしまったんで。
ああ、うん。でも多分、ビクザムで多分切れてたと思いますよ、進んだと。
いや、それもなんかあるんでしょ。ピチさんが分からんだけで。
うん。ええ。うん。多分そうでしょうね。
うん。癖的なもんがあるんでしょう。このターンで、この辺打ってくるみたいな。
ヘリまでおらんといけんとか、そんな感じだと思いますよ。
はいはいはい。
うん。
うん。いや、でもパッケージは素晴らしいんでね。
そうなんですよ。かっこいいでしょ。
これ見たら、やっぱ買わずに折れんかったんですけど、買ってほんまに後悔しましょう。
結構高かったですかね、この時代ね。
高かったですね。
ね、
うん。とにかく、思ったのと違うって思って。こんなんやりたいんじゃないと思って
。ああ、うん。まあ僕も多分その時、あ、スパロボとちょっと違う思ってやって
た。1994年12月22日、ナムコより発売されました、悠々白書特別編。
これでも、うん、ジャンル的にシミュレーションなのかなって感じなんですけどね。
あれ、悠々白書って格闘じゃなかったですか？
ね、あの、2D 格闘と、なんて表現すればいいんだろう、これ。ビジュアルバトル格闘ゲームみたいなね。
おー。
そう、十字キーの上が防御で、左が通常攻撃で、うん、なんか必殺技で、なんか避けるみたいな、気合ためみたいな、そんな、で、コマンド選んで戦うみたいなゲームで。
うん。
とにかくすげえ喋ってたんですよ。当時ね、まだ、スーファミはなんか、その喋れなかったじゃないですか。
うん。
喋るのも PC エンジンだったけど、結構ね、うん、バリバリアニメ動いて、喋ってたんでね、なんか、すごーと思ってましたよ、当時。これは多分ね、動画で見るとね、凄さがわかると思うんですけどね。
うん。講義に北斗の剣もこんなバージョンなかったですか？
ああ、ありました、ありました。
パターンかなんかに、
うんうんうん。こっちが元祖だと思いますよ、ね。ナムコが作ってるんでね、はいはい、よくできてましたよ、ゲーム自体。
最近の YouTube はもうきっちり日本 CM 見せますよね。もう発達は。
ああ、もう僕プレミアムなんで、もうそんなお構いなし。
あんた何個課金してんねん。
もうお金払ってますよ。めんどくさいんで。
どう、
いや、そない見ひんかな。ああ、なるほど、なるほど。視点的には、あれに近いんか、セイントセイヤに近いんかな。
ああ、まあそうですね。
なるほど、なるほど。
イメージ的にはあんな感じですけど、
うん。
アニメーションとこの、喋ったりするのが、う
ん。ああ、これはリアルタイムですか？それとも止まるんですか？
いや、リアルタイムですよ。リアルタイムでコマン、そうだな、お互いそうですね、リアルタイムだったと思います、確か。
これ、ゆうすけ対ゆうすけで戦ってるのか。
なんかよく弟と対戦してましたね、これ。
まあ、でも、よくできてる感じはしますね。
うん、でしょ
う。うん。原作好きには多分、たまらんと思います
わ。うん。と、
なるほど。これは全然知らんかったですね。
本当ですか？なんか、うん、結構当時流行ってたのかな、
うん、
弟としてがやってなかったんで。
うん、なるほど。うん、1991年12月21日、光栄より発売されました、スーパー信長の野望、武将風雲録。
やっとちゃんとしたシミュレーションが出てきましたね。
うん。
何回言うても言えないですね。シミュレーション。
シミュレーションが出てきましたね。
まあまあ、これまでもね、信長の野望は何回も語ってますけど、
うんうんうん、
一番やったんがこれですね。
お
ぉ。確かですよ。いっぱいやってるんで、ごっちゃになってるかもしれんけど、すごくわかりやすかったんですよ。で、日本地図なんですけど、色分けが全部きっちりされてて、国ごとにね。
はいはい。
うん。それがすごくその、戦いとかも、わかりやすくて、で、ここには思考が一番遅いって書いてるけど、
うんうん、
僕は全然気にならなかったですね。これしかやってなかったんで。
何べんも聞いても申し訳ないんですけども、
うん、
この、信長の野望っていうのは、やっぱ基本的にストーリーは一緒なんです
何べんも言うけど、うん、ストーリーなんてないですから。
だから、その、ファミコン版が あったじゃないですか。
はい。
あれがやりやすくなっただけというような形でもいう考えでいいわけです。
まあそうですね。グラフが綺麗になって、要素が増えてって感じなんですけど、ピチさんの思ってるのは多分ね、スパロボから出してないと思うんですよ。面を切り上げ難いと思ってると思うんですけど、違うんですよ。ずっと進んでいくんですよ。国取り合戦なんで。
はいはいはい。
何年何月、何年何月っていう感じで、ターンが進んでいって、
ええ、
僕が例えば信長が釣ってたら、
ええ、
上杉謙信と武田信玄が戦い始めたんですよ、勝手に。
はいはい、はい、
うん。で、どっちが勝ちましたっていう報告が来るんです。うん、で、僕は僕で、違うとこ攻めたり、いろんなことをするわけです。
うん、だから、やるたびに変わるわけですよね、なんか。
もちろん。
ああ、ですね。ですね。
うん、
なんか、いまいち納得してない感じ。
だから僕できないんでしょうね。多分そういう、それができないですね。
まあ、やってないから分からんだけかもしれんけど、うん、その、スパロボみたいな面クリア型ではないっていうことです。
ああ。
要は一つの面をずっと続けてるような感じ。
はいはいはいはい。
いろんな、この、NPC 対自分みたいな感じで。
うんうんうん。
たくさんの NPC と、同時に戦う感じです
よ。ああ、
うんうん。
うん。だから、すごい強い敵が、周りにいっぱいおったら、他とは、その、交渉して、和平を、したりとか、その、攻めてこられんように、いろいろ交渉しながら、こっちを攻めるとか、
うんうん、
そういうことをやっていくんですよ。で、やっていくうちに、その、自分の部下が謀反してきたりとか、う
ん
う
ん、
そういうイベントが結構あって、
はいはいはい、
で、多分こっからやと思うんですけど、茶器をね、手に入れるんですよ。うんうん、
お椀。
要は、お茶碗ですよ。
あ、じゃあ、はいはい。
今、多分、チャキチャキの江戸っ子みたいな思ったでしょ、今。チャキって。
いや、チェキかなんか。
チェキかなと。チェキ。いや、要はこの当時って、茶道が結構盛んやったんで、千の利休がリアルに生きてる時代なんでね。ビチさんが聞きます、千の利休。
なんか名前は聞いたことあります、
ね。その程度ですか。
すげえな。
なんで、立派なお茶碗を手に入れたら、それを部下に与えて部下の忠誠度を上げたりとかね。
ああ、なるほど。
うん。で、敵を攻めた時にこんな茶器を、見つけました言うて、手に入れたいっていうのが要素として入った。
はいはいはい。
この辺まではすごくわかりやすくて理解できるんですけど、
はいはい、
この次ぐらいから全くわからなくなっていくんですよ、信長の野望が。
うん、もっと複雑になってくるみたいな感じですか？
複雑でしたね。
あ、
この辺が一番いいバランスやった、僕の中では。
あ、うん、
あと、当時意識してなかったんですけど、音楽が菅野横さんなんですね。
あ、見たいですね、これ見るとね。うん、
だから。
何でもやってんですね。
そう。うん、僕全然意識してなくて、うん、その音楽がいいとかいう感覚もなくて、うん、普通にずっと BGM として聴いてただけなんやけど、
うん、
今回動画見てみたら、あ、確かにすごい、いつまででも聴いてれる音楽なんやなっていうのが分かりましたね。ほんまに、その、RPG 以上に同じシーンをずっと繰り返すわけやから、
ああ、はいはいはい。
ずっと聞いてるわけで、でも全然邪魔じゃないんですよ。
う
ん。うん、あ、そういう面を考えたら、やっぱ、菅野横さんの音楽って良かったんやなっていうのが分かりますね。
はいはい
はい。うん。まあ、だから、これはほんまにね、一人で延々とやってました。一番弱いやつ使ったり、うん、一番強いやつを、いかに早くやるかとか、いろいろやってましたね。はい。
はい。
1995年2月24日、スクエアより発売されました、フロントミッション。
はい。ここでスクエアがブイブイ言わせてた時代に出た、スクエア初だったかな、シミュレーションゲームなんですけども、
うん、
キャラクターデザインが天野義孝さんですね。
はいはい
は
い。それでまあかっこいいっていう部分と、あとバンザーっていうかその、まあ戦車的なもの、機械兵器的なものがバンザーっていうやつで、うん、このカスタマイズがすごいできたんですよ。頭、両足、両腕もできたかな。で、右左違う武器も出したり、
うんうんうん、
それのカスタマイズがすごい楽しくて、戦略性もあったんですよね。で、あとストーリーもすごく、なんか大どんでん返しがラストあったんですよ。
うん。
裏切り裏切りちゃい。いろいろあったりして。まあ、これ面白かったですね。
へ
ぇー。ええ。確かメガ数も多かったもんですよ、これ確か。
あ、メガ数ってあれか、容量ってこと？
容量。
何のことかってこと？
ああ、なるほどね。あ、こんなんピッチさんできるんや。
はい、そう、これはできましたね。
へ
ぇー。あ、でもこっちかっこれもスパロボ、結構、RPG 寄りだったんで、
うんうん、
やりやすかった。遠距離とか、近距離もなんか分けれましたし。
はいはいはいはい。
うん。
FF6 の後ですよね、これね。
あ、そうです。
そう。
窓
そうだそうだそうだそうだ。
バンザーが。
うんうん。
画面見てると、
ええ。
アルファベットばっかりですけどね。わかるんですね。
ちょっと今画面思い出せないですけど、なんか分かったような気がしますよ。なんかパーツの種類とかだったような気がするんですけどね。各部位にダメージがあるんですよね。そこの表記がアルファベットだったような気がするんですけど。
ボディ、アーマー、レックスって書いてますね。
うん、でしょ、それぐらい分かりますよ、アリさん。読みますよ。
いや、この間読めてなかったでしょ、なんか。
で、あと、ま、キャラクターがかっこよかった。
なるほどね。
で、この続編が、スーパーニコでまた出たんですけども、アクションゲームだったんですよね。
うん。
ああ、そうでしたっけ、そっか。
そうなんです。で、続編がプレステとかにも出たんですけど、やっぱり僕、この初代このフロントミッチが一番好きですね。
そうか。
ゴーさんされんかった
の、うん、俺もね、なんか気になってはいたんですけど、もうね、僕は、この、あれっすよ、95年2月です。2月
そうです。
これね、確かね、もう PS の方に映ってましたよ、僕、この頃。
ああ、なるほど。
確か、そうでしょ、確か。
これちょうど僕らが、僕らゴーさんが高校を卒業した時なんですよ。
そうそうそう。で、そのと、買い見る買ってるはずですよ、PS1。
僕はこっちでまだ頑張ってましたね。時間あり余ってたんで。
うんうんうん。
くすらってましたね。
ああ、まあでも、まあ、名前は聞いたことあったけど、
はいはい、はい。
フロントなんたらって他にもあるじゃないですか。
それファミコンで出た、あの、クソゲの方でしょ。フロントラインだ。
フロントライン、そうそうそう。と、ごっちゃになるんですよ。イメージはフロントラインが先出てくるんですよね。
あっち出たらダメです。全然違いますけど。
今日初めてゲーム画面見ましたよ、うん。フロントミッション。ああ、
結構これ話題になって、注目されてたのが記憶あった
んだけど、ね。うん。なんかファミ通も結構ね、なんか FF じゃない机の作品だって結構盛り上がってましたね。
あの DS でもリメイク出てるんですよ。
うん。
あれもなんか評価良かったんですけどね。
うん。
フロントミッションもいつかやろうと思っててまだ触ってないですよね。
ああ。
うん。なるほど。
はい。
1996年3月22日、バンプレストより発売されました、スーパーロボット対戦ガイデン、魔装鬼神。
はい、これですよ、これ。
うん。
ここで、あれですね、ここでシステムが完成した感じですよ。
うん。
ここであれですね、ほぼ今と同じシステムになってますね。
ああ、そうなんですね。
やっと完成した、みたいな。
うん、ちょっと見た目が投資に上がって、あの、アニさんみたいな斜めから立体的に見せるやつでしたね。
あ、そうそうそう。あれがね、うん、なんかかっこよく感じたんですよ、逆に。
これは、あれなんでしょ？あの、知ってるキャラは出てこないんでしょ？
そうそうそう。オリジナル機体だけなんですよ、うん、出てくるのが。
うん、
まあ、でも、もともとスパロボン出てたキャラ。スパロボンに出てたオリジナルキャラだけで集めたストーリーだった。
そうですね、
うんうん。
まあね、最初ね、誰やねん、こいつばっかりなんですけどね。俺ちゃんのキャラだから、だんだんそれも愛着湧いてくるんでね。
まあ、それは新規のゲームを遊んでると思えば全然問題ないですよね。
そうそうそうそう。うん、まあ、最初ね、ちょっと抵抗感ありましたよ、なんか、オリジナルっていうのは。
うん、まあまあ、確かに、スパロボが知ってる機体を操れるっていうのがメインでしたからね。
そうそうそうなんですよ。うん、
それ後にどんどん値段が、あの、上がってきて、結構プレミアムつきましたよね。
あ、そうそう。プレミアムつきましたよ、これ。
うん、あ、こんなデザインなんやね。なんか、ダンバインに近い感じがします
ね。ああ、そうですね。サイバスター。
うん、うん、ですよ。
そう。これまあ、なんかすげえやり込みましたね、これも。
ああ、そうですね。ちょっと等身高いから、僕はこっちの方がなんか、好感は持てますね。
うん、斜め目線
で。まあ確かにそれはあれですけどね。1995年1月20日、アスキーより発売されました、ダービースタリオン3。うん、これが一番やったかな。ダービースターは何個かやりましたけど。う
ん、はいはい
はい。あ、多分こっからですね、やり始めたのは。2は多分触ってないんですよ。
うん、
で、こっから始めたんで、これが一番馴染んだんですけど、うんうん、まあ、まあ、ダビスタについて語ると言われてもあれなんですけど、
うんうん、
まあ、とにかくその、競馬にハマってた、リアルにハマってた時代なんで、
うん、
僕は大学生で、
はいはいはい、
で、周りもみんな競馬好きで、で、競馬の雑誌も買ったりして、で、競馬の雑誌買ったらこれが、特集されてて、ダビスター、
うん。
で、先輩たちはファミコンの頃からやってて、で、うんうん、面白いって言われてやってみたら、ほんまにおもろいわ、と。自分の牧場を作って、で、一頭一頭、まだ走るか走らへんかわからんような馬に愛着を込めた名前をつけていくわけですよ。
うん、
うんで、こいつがもう何十頭作って、ようやく一頭 G1 勝てるような馬が出てきて、もう可愛くて可愛くてしゃあないんやけど、レース中に怪我して、
はい、
予後不良。 殺処分ですよ、だから。とか、もうすごくドラマがあるんですよ。すげえ単純なゲームなんですけど。
うん。
やることは単純なんやけど、奥が深い。全然やったことないですか？
ないですね。競馬時代がわからなかったんですけど、ただ、スーパーファミコンの時代ってなんかダービースターが結構いろんな種類出てた記憶があるんですけど。
多分、この次ぐらいから94とかに変わっていくと思うんですよ。94、96。
うん、盛り上がってて、僕の友達の競馬付きはいつも買ってましたね。
うん。うん、
どっちかというとプレステでみんなやってたイメージあります
よ。プレステ1まではやりましたね。
ねえ。
うん、だって、全体的に競馬のゲーム多かったですよね。
多くはないけど、まあまあありましたね、ちょこちょこ。
この頃は競馬流行ってましたよね。
流行ってました。
競馬自体が流行ってた。うん、時代なんで。
で、知ってる名前の馬が走るっていうのが熱いんですよ。
うん。
当時あった成田ブライアンとか。
うん。
ああ、聞いたことある。
うん、スーパークリーク、とにかく、知ってる馬が、知ってる騎手が乗ってくれて、
うん、うん。
困った時にはもう竹豊みたいな、ちょっと高いけど、うん、竹豊乗しとけば。うんうんうん、
この時からおるんですね、竹豊
が。竹豊はおるよ。超一流ですかね。竹豊、うん、当時だったら岡部さんとかもいましたよ。あの辺が、なかなか最初は乗ってくれへんねんけど、断られたりするんですよ。
うん、
やけど、
うん、
こっちがだんだんいい馬を用意するようになってきたら乗ってくれるようなんです。
はははは。
うん。で、刺し馬を作ったりすると、こう、最後の直線で一気にごぼう抜きしていくとかね。
はいはいはい。
そんなんも見てるだけなんやけど、
うん、
レースはね、見てるだけなんやけど、めちゃめちゃ熱くなってくる。もういけーっていう感じで。
あ、
うん。で、自分の馬の馬券を買ったりもできるし。
はいはい。
うん。それで、どんどんどんどん金を増やして、牧場の設備とか、広さを大きくしたりとか。
うん。
やったらまた借金背負ってみたいな、ずっとそれの繰り返しですね。
うんうんうん、
終わりがないゲームなんですけど、
うん
うん。で、自分の作った最強の馬をみんなパスワード持ち寄って一緒に走らせたりできるんですね。
ああ、なるほど。
これがまた熱いんですけど、
うん、
自分の中で最強の馬なんですけど、
はい、
他とみんなと走らせると全然なんですよね。
上には上がおるみたいな。
上には上がおる。どうやって作ったんっていう感じ、うん。いや、いろいろ本格的な配合もあってね、ニックスとかね、何だっけ、なんたらブリードとか、いろんなルールがあって、はいはい、そんなんなんかも雑誌見ながら勉強してやってましたね。はいはい、とにかく、リアルな競馬でも、サンデーサイレンスっていう種牡馬がおって、そいつが種付けした馬は、すごく速く走るっていうのがリアルにあったんですけど、
はい、
ダビスタの中でもそれが再現されてて、
うん、
一番高い種牡馬なんですけど、それ使って種付けしてもらったら、外れはまずないっていう感じ。
うん
うん、ただ高いんでね、最初はなかなかサンデーサイレンス付けれないんですよ。うん、まあ、この辺がほんまに懐かしいなと思って今見てて。うん、いや、楽しかったです、これは。
ダビスタのカセット自体は高くなかったでしたっけ？普通のGと。そうでもなかったでしたっけ？
あ、覚えてないな
ぁ。信長以外は普通だった記憶しかないですけどね。
あー。なんか高かったイメージがあったんです、すいません。
うん。声が異常でしたからね。
そうそうそうそう。
あ、そうか、ウィニングポーズの方が声は。
そうそうそうそう。
光栄価格でしたからね。うん、本当に。
1996年3月1日、バンダイより発売されました、機動戦士ゼータガンダム、アウェイトゥーザニュータイプ。
はい。これも、買いましたね。先ほど話した一年戦争の、まあ、続編のやつですね。
はいはいはい。
うん。
さすがに治っとるかなと思って期待して買ったものの。
うん。ものの。
やっぱ同じような感じで、なんやこれって投げましてすぐ売りました。そんな思い出しかないんですけども。
売ったんかい。
ただ惜しいですね。グラフィックとかも綺麗だったんですけども。やっぱりちょっと本格的なシミュレーションになるとやっぱり僕は合わなかったんですよね。
ここに書いてるけど、はい、F91 の戦闘システムをいじったような射撃戦闘パート。
多分その辺まで行ってないんじゃないですかね。
結
構早めに、すごい期待して買ったものの、すぐ行っちゃったような記憶がありますね。
それで終わりですか。
それで終わりです。今見て思い出しただけです。すいません。あ
また、偉いシリスモミで終わりましたけど。
これはですね、ゼータの話からですね、最初の。
そうです、はい。
うん、なるほど。
当時、ストーリーに沿っていくっていうのがちょっとなかったんで。
うん。
期待はしてたんで。
YouTube で見たら、カミーユと、あれですね、誰だっけ、チェルドが殴り合うとこから始まるんですね、これ。
おー、うん、本格的じゃないですか。
はいはい。あれ、誰もあれはやってないんですね。半熟ヒーローとか。
お
半熟ヒーローここじゃなかった？あったあった。一番、一ページ目の一番下。
あ、マジですか。
今、喋ります？
あー、でも、あ、ほんまだった。
はい、
でも、ん？でも、これも途中で投げたんで、やめた。
あ、そう、投げるんや。いや僕ね、半熟ヒーロー、名前だけ知ってて、一切やったこともないし、うん、画面も見たことなかった、ちょっとね、怪獣物語と被ってたんですよ、僕の中では。
ああ、はいはいはい。ビジュアル、まあまあ、そうですね。なんか、うん、なんかわからんでもない
です、うん。で、全く触りもせんかったんやけど、まあでもよく名前聞くんで、
うん、
おもろいんやろうなとは思ってて、で、今回ちょっと YouTube で見てみたら、
うんうん。
ああ、でも、すげえ楽しそうな、よくできたゲームやなとは思いましたね。
そう、と、ファイナルファンタジー4が出た後で、
うん、
ファイナルファンタジー4の、四天王とかがパロディで出てきたりしてたんですよ。
うん。
その辺も楽しそうだったんですよね。
はいはいはい、
ね、
これでも YouTube で見る限り、シミュレーションっていう感じはあんましなかったですね。ちょっと、どっちか言ったら RPG に近い感じはしましたけどね。
うん。
いや、でもやった感じ結構シミュレーションっぽかったんで、
うん、
なんか積んだような記憶があるんですけどね。
これができひんねや。よくわからんな。
あ、確かに画面見ると、めちゃ FF ですね。
そうそうそう。
面白そうでしょ、うん、そのイメージで行ったんですよ。あ、RPG よりかなと思ったら、
うん、
ちょっと違ってたんで。今やったらできるかもしれないですけどね。まあ経験が少なかったからあれだったかもね。
はいはいはい。まあ、こんなところですかね。
はい、はい。
うん。シミュレーション好きには物足りん回になったとは思いますけど、
うん、
僕らはこんなところなんで。
だって僕とゴーさんなんかほとんどシミュレーションってガンダム系とか機械とか。
もうね、そう。もうあれがなかったら何もやってない。
ちゃんとアニさんはしっかり シミュレーションやってるじゃないですか。
うん、うん。
うん。ピザ前言ってた青き狼と白きメジカとかやってないですか？
だって、名前はかっこいいな、デザインはかっこいいなと思ってたん
だけなんよね。
ええ。
うん。まあまあ、光栄ですからね。
うん、うん。
それ、これで見ると、大公開時代とかだ。
うん。
あの辺も気にはなってましたし。
めっちゃ出てるんだよね、うん、その辺がね。
うん。
光栄とか、光栄以外にも、いろいろ、大戦略とかも出てるし、あ、大戦略
と
か、うん。
ザン、スピリットとか、あれでもすごい気にはなってたんですよ。
うん。
ザンシリーズも結構出てて。
うん。うんうん
これ見ると、銀河英雄伝説もあるじゃないですか。
はい。
はい、ははは。
あ、キャプツバはやってないの？
キャプツバ2までなんですよね。
あ、そうか、これシミュレーションなんですね、すぐ。RPG じゃないんだ。
いや、はい、5まで出てたはずですよ。
うん。いや、まあ、ここ書いてあるけど、あんまり変化がないから、地味みたいな。スーファミになったのにそうなのね。まあ、さすがに変化がなさすぎたんでしょうね。
どんどんどんどんその技が追加されて、うん、石崎くんも特有の必殺技シュートとかも出てきたんですよね。
あ、そうですか。それはちょっと冷めるな。な
んか後ろで、キャプテンとか、翼くんだったら鷹じゃないですか。
うん、
石崎くんだったら猿なんですよね。猿が踊っとる中でシュートしたりするようなやつだったんですよね。
ああ、プロのライバルたちっていうだけあって、プロなんやね。これパッケージ見ると日本代表のユニフォーム着てますし。
うん
そういうのは、4です
?4?4
かな
多分3までです。3ちょこっとやったかなもう4は全然触ってないですわ。
まあまあ、こんなところにしときましょうか。
はい。
はい。ということで、シミュレーション会でした。